こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。弟子たちにとって、最初のあのイースターの日曜日というのは、とてつもなく長く感じる、そういう一日だったんじゃないかなって思います。夜明け前から女性たちは、好意を持って、イエス様の遺体に、その好意を塗るために出かけていきましたけども、御使いから、なぜ生きている方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、そういうふうに告げられました。エマオに向かったクレオパともう一人の弟子たちは、その夕方に、イエス様を強引に引き止めて、泊まってください。そして夕食時でしょうか、パンを裂かれて、行った時に、ずっとエルサレムからエマオまでの11キロぐらいの道のりを旅をしていて、で聖書のことを教えてくれたその方がイエスだと分かった。で分かった瞬間にその姿が見えなくなった。とても不思議な経験をしてとキビスを返してエルサレムに大急ぎで戻っていった。でそういうことを話していると、一体どういうことなんだろうか、ペテロにも現れたって言ってる。一体これどういうことなんだ、戸惑いと驚きと、そういうものをこうが入り混じるように弟子たちはこの日曜日の日に起こったことを語り合ってたんだと思います。でその弟子たちの真ん中にイエス・キリストが現れ、そしてあなた方の地に平和があるように、そういうふうに告げられた。弟子たちはもうびっくり仰天し、驚いて、もう亡霊だ、幽霊だっていうふうに驚いたって聖書に記されています。面白いですよね。もうすでにイエス様だと分かったエマオの弟子たちもそこにはいたでしょうし、ペテロにも現れた、ペテロももうイエス様が現れてくれたって経験を聖書を読むとしているようだし、それでもなんでこの亡霊がいるっていうぐらい驚くんだろうか。むしろ、あ、イエス様本当に復活してくださったんですね、本当だったんですねって大喜びしてもおかしくないところかなというふうに思うんです。歓喜の声が上がるってもおかしくないとこじゃないかなと思うんです。だけどイエス様は、弟子たちは主イエスのこの復活を経験しながら、また復活の主が弟子たちのその真ん中に現れていながら、しかしうろたえて、そして心に疑いを起こしている場面ですね。なんかおかしくて、なんか矛盾しているような感じのとこだなって思います。だけど考えてみると、この復活の主について語り合いながら、一体どういうことなのかしら。そして実際主イエスとの復活のイエスとの出会いを経験しながら、それでもなおうろたえ、心に疑いを起こしているこの弟子たちの姿っていうのは、なんか私たちの姿そのものではないかなとも思わされます。実際私たちはこの福音書が語る通り、同じような形でこのイエス様の復活っていうものを経験するわけではないわけですね。実際この私自身もイエス様のお顔を見たこともないですし、その体に触れたことさえありません。ですからその最初の弟子たちが経験したような、同じような形で幽霊だっていうふうに思うような形でその復活を体験するわけでもないですね。で実際それがどういうことなのか証明してみろって言われても、それはできることではない。だけども私たちもまたイエス・キリストの復活というものを信じて、エマオの弟子たちが経験したように、あ、イエス様がここに確かにいてくださる、そういうこう瞬間、思いを与えられて、目が開かれて、何か心が燃やされるような、 聖書の御言葉を読みながら、本当に神様はここに共にいてくださる、イエス様は私たちに生きて語ってくださってる、そういう経験をするものでもありますよね。イエスは生きておられる、そういうふうに告白しながら人生を送った無数の人たちが存在していることを私たちも知ってますし、私たちもまたその一人なわけですよね。毎週使徒信条を唱えながら、主イエスの復活を告白しながら、私たちも生きているし、私にとってもイエス様が復活されて今生きておられて、私にとって私に働きかけてくださる、今も生きた言葉を持って出会ってくださる、これは誰が何と言おうと真実なわけですよね。その言葉が人生を変え、またその歩みを導いていく、イエス様が今も生きておられる、その告白は私にとって、はい、真実なものです。で、私たちが信仰を告白して、まあ、洗礼を受け、イエス様の十字架と復活、その十字架と復活の主が私たちの主であるということを告白して、洗礼を受けるわけですよね。ですから、まあ、ここにいる多くの者たちが洗礼を受け、生き始めていく、新しく生き始めていくということは、それこそ復活の命、復活の主に出会って生きていくっていうことですよね。大丈夫かな。車椅子じゃなくて大丈夫？で、今日タイさんが久しぶりに礼拝に来れましたね。良かったですよね。だから私たちもこのエマオの弟子たちの経験とか、まあ、ペトロがイエス様確かに現れてくださったっていう、まあ、経験をですね、まあ、している者たち、私たちも人生で今も生きておられる主イエス・キリストに出会い、その主を信じて生きている者たちなわけですね。で、その私たちがこううろたえ、心に疑いを起こす、まあ、本当にこうこの弟子の姿っていうのは信仰者私たち一人一人の姿そのものが描かれているんだろうなって思うんです。これまでにうろたえたことのないもの、また心に疑いを抱かなかったもの、そういうことは信仰生活の中であんまないんじゃないかなって思います。常にその問いを持ちながら私たちは生きているような気がいたします。ああ、物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことを信じられなかったのか、エマオの弟子たちと同じように私たちの心が固くなになり、鈍くなり主が分からなくなる、そういうことが、まあ、私たちにも起こるわけですよね。イエス様はそこにおられるけども、そこにおられるのが分からない、試練を経験する中で、また罪深い人間のこの歴史の中で主はどこにいるのかって、見当たらないじゃないか、そういううろたえ、疑い、そういうものに私たちの心がいっぱいになることもよくあることと思います。で、そのように戸惑い、疑っている弟子たちにイエス様はなぜうろたえるのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だというふうに望まれるんですね。まさしく私だというふうにイエス様が現れてくださった、これはエゴエイミーっていう言葉なんですよね。とっても大事な言葉、聖書の中での大切な言葉が使われているんです。イスラエルの民をあのエジプトから奴隷の首輝きからこう人々を導いていったモーセ、そのリーダーだったモーセに神様ご自身がお姿を示されたときに、私はある、 私はあるというものだというふうにご自分を明らかにされたときに語られた言葉と同じなんですよね。私だ、I am。 エゴエイミーというのは私がいるというふうにも訳せるわけですね。私だ、私はある、私がいるということなんですよね。引きつけて考えれば、私はあなたと共にいるっていう、あのインマヌエルの宣言と同じ言葉だと言えると思うんですね。私がいる。イエス様は弟子たちの真ん中に立ち、うろたえ、恐れ、疑う者たちに、まさに私だ、私がいる、そういうふうにご自身を示される方だということです。何の疑いも、また迷いも許さないっていうのは、ある意味ではカルト的な信仰です。私たちは決してロボットではないし、信じるって思っても疑ってしまうようなものですよね。私たちの信仰は大いに揺さぶられるし、疑いさえ含んでしまう。それが私たちの現実だと思います。だけどイエス様は、そのような私たちに、私だ、私がいるっていうふうに出会ってくださる方だということです。で、そのことにこう信頼して飛び込んでいく。それがまた私たちにとっての信仰、とても大事なことだと思うんですね。先日リーダー研修会が3月にあってですね、関野先生からお話を聞く機会がありましたけども、その関野先生の、講演の問いかけの中に一つで、皆さんの教会はどんな教会ですかっていう問いかけがありました。私たちの教会は忙しい教会とかですねいろんなこう教会、自分たちの教会を表現する一言が語られましたけど、その中で、印象深い教会を表す言葉として、大沢長老が、私たちの教会は頭でっかちの教会だって言いました。頭でっかちの教会、なんか分かるような気がするんですよね。頭だけこう働かせて、頭でっかちになっていく教会の姿、それがこう望み教会を表して大沢長老が言われた、教会像でした。皆さんどうで、うなずいてる方もいるし、うんって顔してる人もいますけど、でもよくわかると思うんですよね。信仰っていうことを、考え、またその理性を働かせるっていうことはとても大事なことですよね。やっぱ考えるっていうこと、その思考を停止するっていうことが信仰ではないわけですから。だけどここで使われている、今日使われている疑いっていうこの言葉にはですね、理屈であったり、議論っていう意味も持っている言葉なんですよね。疑い、理屈をこねて議論を重ねて、結局はその神から離れていく。なぜならそれは自分の理屈に合わないから、自分の頭で理解できないから、それを疑うってことはそうですよね。自分の思いをはるかに超えていることを信じられない、理解できないから疑いというのは生まれてくるんだと思います。で、そういう中で結局神を離れて復活なんてありえないでしょ、理解できない、そんなことはないのだ、そういうような自分たちの理屈に当てはめて神から離れていく。でも神を私たちは自分の頭で全て理解することなどできないわけですよね。神は人間をはるかに超える方ですし、天地を創造された神は私たちの中に収まってしまう、私たちの理屈の中に収まるような方ではないわけですよね。それこそ最近ブラックホールの写真がね、撮影されたって、あれもすごい話ですよね。で、ああいうことになんか思いを馳せていくと、一体この世界っていうのはどうなってんのかなってわけわかんなくなってくる。その先にある無の世界っていうのは一体どういうものなのか、宇宙の広さ、またその広がりっていうものを考えていくと、人間の小ささであったり、 本当にこう分からないことだらけの中に私たちはなお生きてるんだなということをこう謙虚に思わされるわけですよね。科学で全部が解明されてるなんて、ありえないわけですよね。分かんないことだらけの中に、生きているわけですし、この世界っていうのは言ってみれば神様の秘め事の中に置かれている、そういうふうなことをこう教えられます。神を神とする、主を主とする、それはなんか私たちが全部を了解してするってことではないんですよね。時には疑いを持ちつつ、しかし主に信頼していく、そこにかけていく、そこでしかわからない世界というものがあるということです。復活の物語っていうのはそのような出来事であると思います。いついかなる時も私だと、私がここにいる、私たちに出会ってくださる方を信じて生きていく、そこにこう復活の不思議な出来事をね、やっぱ経験していくことなのだと思います。弟子たちはまあ非常に驚いて、まあ、喜びのあまりにこう信じられずにまだいるわけですけども、するとイエス様はこの場面で印象深く魚を食べる、その場面が出てきますね。ここは体の復活を証明したとか、まあ、亡霊じゃないってことをイエス様にまあ示した、そういうふうにも読むことができるかもしれないし、まあ、そういう部分もあるだろうなというふうに思います。だけどまたそれだけではなくてですね、この彼らの前でその魚を食べた、彼らの前で食べられたっていうふうにありますけども、これは彼らと共にっていうふうにも読むことができるっていうふうに説明されるんですね。彼らの前でなんかこう見せるように食べたっていうよりは、彼らと一緒にその魚を食べた、そういう意味でも取れる。でイエス様がその弟子たちと共に食べるっていう行為はとても大事な行為でしたよね。神の国をこう現実をこの地に表す行為だった。イエス様の食卓っていうのはそういう食卓だったわけですよね。単にお腹が空いたから、そういうただの宴会ではなくて、この地に神の国を先取りするようなそういう食卓がイエス様の徴税人であったり、また貧しい人だったり、そういう者たちとの食卓には意味が込められていたわけです。食事を分かち合うということは文字通り命を分かち合う、そういう愛の表現だ、そういうふうに言われます。今日のこの箇所では愛っていう言葉は、まあ、使われてないんですけども、まあ、イエス様がこの疑い惑うその弟子たちに出会ってくださり、真ん中に立って繰り返し繰り返し語りかけて、体も見せて、そして魚まで食べて、私がここにいるってことをこう一生懸命告げようとしている、まあ、その行為そのものにイエス様のこう愛があふれている物語だなっていうふうに思います。神の国はあなた方の中にある、そういうふうに言われたイエス様の言葉がですね、この復活の魚を食べる、一緒に食べる、弟子たちの前で食べる、そのことにこう表されているし、神の国の出来事が今も復活の主の食卓とともに継続している、続いている、そのことをこう意味しているお魚だ、終わってない、あなたたちと一緒に食べた食事はこれからも続いていくんだ、神の国の共同体がここからまた始まっていくんだ、そのことを弟子たちに告げているように思うんです。イエス様の復活っていうのはイエス様のなされたその事柄が継続していくことだ、そういうふうに表現した人がいます。イエス様の復活っていうものはイエス様の出来事が続いていくということなんだ、そこに復活の証があるんだって表現しました。本当にそうだなって思うんですね。イエス様が弟子たちを、また人々を愛した、また主イエス・キリストのその真実、 すべての人を生かすその命、その言葉、それは十字架をもって墓に納められて終わりにならない。それが今も続いている。そこにこう復活の証がある。復活の出来事があるんだ。聖書の語る復活の物語は、こうそのことを私たちに告げていますよね。ですから、そのイエス様の弟子たちっていうのは、この復活のイエス様に出会ったところから、新しい使命へと使わされていくんですね。そのことを伝えていく。そのことを証ししていく。そういうものへと招かれるわけです。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書かれている事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。疑うような者たちの目を開いて、イエス様は聖書の言葉を持って私たちの目を開いてくださる。これは言ってみれば私たちの礼拝でもあるわけですよね。御言葉を持ってその復活を悟らせてくださる。毎週毎週イエス様は私たちの真ん中に立ち、そして目を開き、聖書の言葉を語ってくださる。その時に私たちは主は今も生きておられるということを知っていく、体験して経験していく、そういうことなんだと思うんです。で、私たちがその心の目を開くんじゃないんですよね。神様、イエス様がその心の目を開いてくださるんですよね。だから私たちは本当にそのことを祈りながら聖書の言葉に出会っていくんだと思うんです。何か頭で知識を蓄えるために聖書を読むんではないんですね。主、私たちの目を開いてください。そして御言葉に向かっていくときに、今生きて働く主の言葉が私たちに語りかける言葉として私たちは聞くことができるんだと思うんですね。そういう聖書の読み方、とても大事だと思うんですね。知的関心の中で聖書を読むこともとても大事なことです。だけど今この時に私たちの真ん中に立って生きて働く言葉をあなたが語ってくださる、その信仰を持ちながら心の目を開いてください。そういう祈りとともに聖書の言葉に向き合っていくときに、主は必ず私たちに出会ってくださる。いや、すでに出会って語ってくださっている。その言葉を私たちが受け止めていくことができる、そういう経験をするのだと思います。で、そういう中で私たちはどんな絶望的な状況の中にあっても、この主イエス・キリストが今も生きておられる、その希望の中に生きていくことができる。で、そのことをですね、証しするっていうことなんです。あなた方はこれらのことの証人となるっていうのは、もちろん十字架と復活の出来事、かつてこういうことがあったんですよっていう証し人のことも意味していると思いますけれども、むしろそこに生きる私たち一人一人のこれからの歩み、見てください。私たちもいろんな痛みを経験する、悲しみを経験する、だけどキリストが今私たちと一緒に生きてくださってるんですよ。私がここにいるって、私たちと共に歩んでくださってるんですよ。私たち生きることができるんですよ。そのことを証しする、証人する、証人となるってことが大事なんです。かつてこういうことがあったんですよ、昔の話を私たちが求められているんではないんです。私たちの生きる未来に向かって、私たちが今から証し人になることが求められているっていうことです。それは誠に大事なことだと思います。死の悲しみが私たちの世界にあります。理不尽な出来事がいっぱいあります。希望を失うような出来事が私たちの世界にあふれています。しかし私たちはキリストと共に生きることができます。 復活の命をいただいて歩むことができるんですよ。そのことを未来に向かって明かしする。これがキリスト者が今復活の主に委ねられている使命であると思います。私たちは死で終わらない物語をイエス・キリストを通して知らされているんです。一番強い絶望の淵、それさえも打ち破られたキリストの恵みを知っているんですから、私たちはどのような中にあっても生きられるんです。そう証しできる者たちだっていうことです。その主に出会いを与えられているということですね。エルサレムがそこからエルサレムからそれが始まるってルカは記していますね。エルサレムっていうのはイエス様が十字架につけられた場所ですよ。終わった場所ですよ。挫折の地ですね。絶望の場所でもあります。でもそこから始まる物語があるっていうことですよね。人間が終わったと思うところからなお始まる出来事があるんだ、力があるんだってことを語っていると思います。今日、イースターのカイロスが配られたと思います。後で皆さんお読みになってくださればなというふうに思いますけども、そこにも記しましたし、3月の誕生会の時にも少し短く触れましたけども、2月に、ゆいくんという8歳の、ね、男の子の葬儀を今年は経験しましたけども、その深い悲しみ、また痛みを経験されたお母さんがお友達に書き記した手紙の中で、その葬儀の営みを通しながら、またいろんな人との触れ合いを通しながら、ゆいの死というものからまた何か新しい始まりがあるような気がする。それどういう思いでしたためられたのか、本当に想像するだけで、胸が揺さぶられますけども、でもなおその言葉を記すことができた。ここから何か始まるということがあるんではないかって、絶望的な経験をする中でなおその教会での葬儀を通して思いが与えられたとするならば、それは本当に豊かな証、洗礼を受けたクリスチャンではないですけども、だけどそこに、キリストの命に触れた証人の言葉があるなというふうに思います。私は本当にそれを聞いたときに涙がこぼれ落ちましたけども、死が終わりではない、そのことを少しでも知っていただくことができたら、またそれが慰めとなったならば本当に大きな喜びであるし、そのことを告げていくことができる、また教会の使命として語り続けていきたいと思います。私たちは主イエスの復活を信じる希望がある、そのことの証人としてここから出かけていくものでありたいと思います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。イースターの礼拝にこのようにして預かることができました。あなたはその死を打ち破り、私たちに命を与えてくださいました。私たちのどのような状況の中にあっても共にいる方として出会ってくださいます。どうか私たちがそのことに希望をいただいて、また慰めのうちを歩むことができますように、またそのことを明かしていくことができますように、上への力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。